The words today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
今回は聖書に書かれている山々のことを考えてみましょう。最初の山はモリアの山です。モリアの山はエルサレムの町の中にあります。旧約聖書の中ではモリアの山はアブラハムが彼の息子イサクを捧げたところとして書かれています。ここで神はアブラハムを試みられました。アブラハムとサラが非常に年を取ってから生まれた特別な奇跡の子供イサクは彼らにとって大きな祝福になっていました。神はアブラハムのイサクへの愛を通して彼を試みようとされました。あなたは私よりもこの子の方を大事にしますか、それとも自分の息子よりも私を愛しますか。それが神のアブラハムに対する試みでした。近隣の多くの異邦の文化では人間を生贄として捧げていました。自分たちの赤ん坊を彼らが礼拝していたバールに生贄として捧げたのです。バールの像の広げた手のひらのくぼみに火を燃やし、その中に赤ん坊を投げ込みました。考えるだけで何とも痛ましい光景です。神のアブラハムへの問いかけは、異邦の民が彼らの偽りの神々を愛するほどにアブラハムは神を愛するかでした。これはとても大きな試みでした。もちろんアブラハムは、はい神様、私はあなたを愛します。あなたがどうして私にこのようなことをお求めになるのか、私にはわかりません。けれども、私はあなたを信じています。あなたは慈しみ深いお方であると信じています。そして、私の息子の命を取られても、あなたが願うなら、あなたはすぐに彼をよみがえらせ、私に返してくださることができるお方だと知っています。私は、私の息子を、生贄として捧げます。アブラハムとイサクは朝早く起き、モリアの山に向かって旅立ちました。サラが事のいきさつに気がつかないうちに出発しました。途中でイサクは何を捧げるのかと父アブラハムに尋ねました。彼らは火や焚き木などは持っていましたが、捧げるための生贄は持っていませんでした。エルサレムの町外れにあるモリアの山に着いたとき、アブラハムはイサクに彼が生贄だと告げました。アブラハムがイサクをほふろうとしたとき、主の使いがそれを止めて言いました。あなたの息子を殺してはならない。そしてそのすぐそばにお羊が備えられていました。イサクの代わりにこのお羊が生贄として捧げられました。信仰によってアブラハムは試みられたとき、イサクを捧げました。彼は約束を与えられていましたが、自分のただ一人の子を捧げたのです。神はアブラハムに対して、イサクから出る者があなたの子孫と呼ばれると言われたのですが、彼は神には人を死者の中からよみがえらせることもできると考えました。それで彼は、死者の中からイサクを取り戻したのです。これは型です。ヘブル人への手紙11章17節から19節。旧約の歴史ではモリアの山に関する言及がたくさんあります。ここはソロモン王が神殿を建てた場所でもあります。こうしてソロモンは主がその父ダビデにご自身を表されたところ、すなわちエルサレムのモリア山上で主の家の建設に取り掛かった。歴代史第二三章一節。ここは驚くべき場所で、今日に至るまでこの山は神聖視されています。モリアの山はソロモンの神殿が建てられた場所ということで ユダヤ人にとって神聖です。ここはクリスチャンにとっても神聖です。私たちも旧約聖書の歴史上、この場所で様々なことが起こったと信じているからです。アラブ人もここで礼拝を捧げます。彼らは、彼らの預言者であるモハメッドがこの山で神と語り合い、白い馬に乗り、ここから天に昇ったと信じているからです。エルサレムの爆撃のことをよく耳にすると思いますが、それはこの場所のそのような関わりのゆえです。この山はエルサレムの東の端、キデロンの谷の始まるところです。そのすぐ西にオリーブ山があります。ここで少しモリアの山、神殿の丘から離れて、旧約聖書の神の民がエジプトで奴隷状態だった時代に戻りましょう。イスラエルの民がエジプトを出ようとした時、エジプトに様々な災いがもたらされました。彼らがイスラエルの民を生かせなかったので、神は恐ろしい災いを次々に下されたのです。ついに死の使いがエジプト人の家々を回り、すべての老い子が殺されることになりました。エジプト人の老い子の血が流されるという出来事の後、エジプト王パロはついに言いました。分かった。お前たちはここを出て行きなさい。出て行ってくれ。モーセとイスラエルの民はエジプトを出て、約束の地に向かい、荒野をさすらいました。ユダヤ人は、今日も吸い越しという祭りを祝います。この祭りは、死の使いが、子羊の血が鳥居と門柱に塗られた家を吸い越したという出来事を記念するためのものです。ユダヤ人の家族は、それぞれが子羊をほふり、彼らが神の民であるヘブル人であることを示す印として、その血を鴨居と門柱に振りかけました。死の使いは、鴨居と門柱に血が塗られた家々を吸い越したので、ユダヤ人の老い子は一人も殺されませんでした。あなた方のいる家々の血は、あなた方のために印となる。私はその血を見て、あなた方のところを通り越そう。私がエジプトの地を打つとき、あなた方には滅びの災いを起こらない。この日はあなた方にとって記念すべき日となる。あなた方はこれを主への祭りとして祝い、世々を守るべき永遠の掟としてこれを祝わなければならない。出エジプト記12章13節から14節。この杉越の食事は新約の時代になり、クリスチャンにとって新しい意味を持つようになりました。イエスは十字架につけられる前夜、死の弟子と共に杉越の食事をされました。死は次のように言われて、この食事に重要な意味を加えられました。このパンと杯は私の体と私の血です。キリスト教会によっては、死の晩餐、あるいは聖餐について異なる捉え方をするところがあります。皆さんはご自分で聖パウロが書いたコリント人への手紙第1、11章を調べてみてください。そこには聖餐には4つのものが存在すると書かれています。まずパンとブドウ酒があります。これらは物質です。これらは見たり匂いを嗅いだり食べたりすることができるものです。またキリストご自身が霊的に共に存在すると言われます。肉の体によってではありませんが、キリストの体と血が共に存在するというのです。私たちはこのことを信じています。皆さんがパンとブドウ酒を受けるとき、イエスキリストの御体と御血を受けているのです。物質としての食べ物が肉体を養うように、イエス・キリストご自身の霊的な存在があり、私たちの霊を養うのです。キリストはあなたの罪を取り除き、あなたの信仰を強められます。このように聖餐の意味はユダヤ人の荒野の旅にまで遡るのです。この旅の中で言及されているもう一つの山があります。 シナイさんです。ここ数年の間にシナイさんの所在地について多くの研究がなされました。シナイさんは実はサウジアラビアにあると主張する本も数冊書かれました。これは興味深いことです。私はこれらの本を読み、これらの考古学者たちの説を理解しようとしました。彼らの本は写真もたくさん用いて彼らの説の論拠を説明しています。私は聖カタリナ修道院の近くにある伝統的にシナイ山だと信じられている山に登ったことがあります。シナイ半島にあるこの修道院の歴史は紀元3、4世紀に遡ります。正直なところサウジアラビアのジャンボールローズについての研究結果に私は納得できません。どちらが実際のシナイ山であるかについて確かに知ることはできません。それでも構いません。どの山であったにせよ、私たちはシナイ山での出来事はとても大事だったことを知っています。シナイ山はモーセが神から十戒を受け取った山であったと知っているからです。モリアの山とシナイ山、これらは旧約聖書に出てくる二つの重要な山です。これらの山で起こった出来事を知ることでたくさんのことを学ぶことができます。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。